77.1 Rainbow FM.
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは1984年に公開された映画風の谷のナウシカより、安田成美で風の谷のナウシカをお届けしました。もう懐かしいですよね。私が初めて映画館で見たジブリ作品がこの風の谷のナウシカだったんですけど、あの大画面で見た迫力と、なんといってもあのランランラララン ラ, ンランってあの歌声が今でも頭の中に流れています。さあ、ジブリ作品などアニメ界の背景画といえば山本二三さんですよね。現在長崎県美術館で開催中の山本二三展ザベスト、先日行ってきました。私はもうジブリ大好きなので楽しみにしてたんですけど、山本二三さんは五島出身のアニメーション美術監督で、作品の世界を構築する背景画を数多く手掛け、未来少年コナン、天空の城ラピュタ、もののけ姫、天気の子など皆さんご存知の作品が多いんじゃないでしょうかね。もう一つ一つ手書きで書かれている、しかも空の青、森の緑、光の差す加減など細かく描かれていて、絵の中にスーッとその世界に吸い込まれそうになりました。この日、山本二三さんご本人のお話も聞くことができたんですけど、デジタル化が進んでいく中、やはり自分はアナログにこだわりたいとおっしゃっていました。今回の作品展は山本二三さんが21歳からこれまで描いてきた作品が展示されていて、コロナ禍で厳しい状況の中、自分の絵を見て安らいでいただけたら嬉しいですと語ってらっしゃったんですが、もう本当に山本さんのお人柄が伝わる優しくて温かい空気に包まれる作品展でした。今回は2010年より取り組んでこられた五島百景の完成を記念してということで、百景が一堂に並ぶほか、これまでの代表作、新たに発見された作品も初公開という素晴らしい作品がたくさん展示されていますので、ぜひご覧ください。山本二三展ザ・ベストは長崎県美術館で9月5日の日曜日まで開催中です。今日はこの展覧会の招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月13日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、話題の新作ご紹介します。映画キネマの神様。ギャンブル好きで借金まみれのゴーは、妻のヨシコと娘の歩みに見放されたダメ親父。そんな彼にもたった一つだけ愛してやまないものがありました。それは映画なんです。若き日のゴーは助監督として映写技術技師のテラシンをはじめ、時代を代表する名監督やスター女優の園子、そして撮影所の近くの食堂の看板娘ヨシコに囲まれながら夢を追いかけ、青春を駆け抜けていました。しかし郷は初監督作品キネマの神様の撮影初日に転落事故で大怪我をし、その作品は幻となってしまいます。それから約50年、あの幻となってしまったキネマの神様の脚本が出てきたことで、ダマ親父になってしまった郷の中で止まっていた夢が再び動き始める という原作は人気小説家原田真帆さんの同名小説で、原田さんご自身の家族経験をもとに描いた小説を山田洋次監督がオリジナルの映画作品に仕上げたそうです。さあキャストなんですけれども、この映画現代パートと過去のパートに分かれておいて、現代のパートの号を沢田研二さん、よしこを宮本信子さん、寺進を小林念次さん、そして過去のパート若き日の号を須田雅貴さん、よしこを永野芽郁さん、寺進をラッドインプスの野田洋次郎さんが演じるほかに、リリー・フランキーさん、北川景子さん、寺島しのぶさんなど豪華キャストが勢ぞろいの作品です。まあ、皆さんこの作品ご存知と思いますが、主人公ゴーを志村けんさんが演じる予定だったんですが、まあ、残念ながらお亡くなりになってしまわれて、まあ、山田監督は本読みまでした後に志村さんが亡くなってしまい、もうどうすればいいのかと不安に思ったそうなんですけれども、まあ、志村さんの突然の訃報、そしてその後コロナも世界的に広がって緊急事態宣言が出され、もはや撮影するという状況ではなくなってしまい、コロナ禍の収束の見通しが厳しい中、検討が繰り返されていったそうです。でも、まあ、作品を無事に完成させることが志村さんへの一番の供養になると信じて、再び撮影を開始し、志村さんの代役をかつて同じ事務所の先輩後輩でもある沢田研二さんが志村さんの意思を継ぎ、郷を演じることになりました。もうこの作品の中には志村さんの思いがいっぱい詰まっているなと、こう映画を見ながら感じて、もう感動してしまいました。まあ、今回このキネマの神様は松竹映画100周年を記念した作品なんですね。まあ、志村さんのことやコロナ禍での苦労の中、皆さんで一致団結して作った作品に、まあ、主人公が映画好きで舞台も撮影所なども出てきますし、山田監督の映画愛がいっぱい詰まった作品で、まあ、本当に記念作品としてふさわしい作品じゃないかなと思いました。きっと志村さんも映画の完成そして公開を喜んでらっしゃいますよね。映画キネマの神様は8月6日から東方シネマズ長崎、ユダイテッドシネマ長崎、佐世保にシネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画ご紹介していきます。映画ワイルドスピードジェットブレイク。ドミニクはパートナーのレティや幼い息子ブライアンと3人で平穏な日々を過ごしていたんですが、ある日仲間のピンチの知らせを聞き、ローマンたちファミリーと合流したドミニクは現場で世界中のコンピューターシステムを操る装置を見つけますが、襲撃に遭い装置が奪われてしまいます。奪っていったのはなんとドミニクの弟のジェイコブ。凄腕の殺し屋で一流ドライバーであるジェイコブは某国の独裁者組織の一員で、ドミニクたちは世界を震撼させる陰謀を止めるため動き出す。対立する兄と弟、明かされるドミニクの過去、果たしてファミリーの運命は？というメガヒットシリーズワイルドスピードの第9作目で、過去4作品でメガホンを取り、ワイスピ人気の立役者であるジャスティン・ディンが監督を務めます。キャストはヴィン・ディーゼル、ミシェル・ロドリゲスなどおなじみの顔ぶれに加え、サン・カン演じるハンのカムバックをはじめ、新キャストにジェイコブを演じるジョン・シナ、そしてヘレン・ミレンとシャーリーズ・セルンも再登場しています。もうとにかくすごい、これ車よねと思ってしまうくらいのぶっ飛びのカーアクション、まあ、それに加え家族、兄弟、夫婦、ファミリーの絆も描かれてますし、ドミニクの過去にも触れている見どころ満載の今回のワールドスピード、もうこの作品ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されますので、ワイルドスピードの世界をぜひ 4DX で体感して楽しんでください。今日はユナイテッドシネマ長崎さんよりワイルドスピードジェットブレイクを 4DX で楽しめる 4DX 特別招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは 8月13日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ワイルドスピードジェットブレイクは8月6日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画太陽の子。1945年の夏、軍の密命を受けた京都帝国大学物理学研究室の若き科学者石村周は、研究者たちと原子核爆弾の研究開発を進め、研究に没頭していた中、建物疎開で家を失った幼馴染の節が周の家に居候することになり、同じ頃周の弟博之が一時帰郷し、久しぶりの再会を喜ぶ3人はひとときの幸せな時間を過ごす中、博之は戦地での深い心の傷を負い、周も研究に対するある葛藤を抱えていました。しかし節は戦争が終わった後の未来を見据え、未来の話をしようと2人を力強く包み込みます。そして博之は再び戦地へと旅立ち、周は開発へと急ぐ中、運命の8月6日が訪れてしまうという日本の原爆開発を背景に時代に翻弄された若者たちの姿を描いた作品です。監督脚本は黒崎博史監督、出演は周を凪良優也さん、博之を三浦春馬さん、節を有村架純さんが演じてらっしゃるほか、国村純さん、田中優子さんなどが出演しています。私はこの作品を通して初めて日本でも原爆が開発されていたことを知りました。この時代を生きた彼らの未来への思いは、今コロナ禍で大変な思いしている私たちにも通じるものがあるんじゃないかと思います。この作品をご覧になって人それぞれ思うことがたくさんあると思うんですよね。ぜひ映画をご覧になって感じていただければと思います。映画太陽の子、8月6日から東方シネマズ長崎、東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。ぜひ劇場でご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージご紹介します。神奈川県にお住まいのラジオネームいもくりこさん、番組の皆さん初中お見舞い申し上げますといただきました。ありがとうございます。毎日暑い日が続きますので、夏バテしないようにいもくりこさんもどうぞ元気で過ごしてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ最後に話題の台湾映画を2つご紹介します。一つは親愛なる君へ。亡き同性パートナーの家族を守るため罪を背負う青年の姿を通して血のつながりを超えた家族の絆を描いた物語。この作品は2020年第57回金馬賞で最優秀主演男優賞と最優秀助演女優賞、最優秀オリジナル音楽賞の3部門を受賞しています。同性愛だけではなく介護や終末医療の問題も盛り込まれ、血縁関係、本当の家族じゃなくてもそれ以上に深い絆を持っているというところにジーンときました。そしてもう一つは恋の病、潔癖な二人のビフォーアフター、潔癖症で不器用な彼と潔癖症で、さらに万引きを重ねる窃盗症の彼女、運命的な出会いを果たした2人が繰り広げる予想不能な恋のどんでん返しというラブストーリーで、こちらも第57回金馬賞で6部門ノミネートされた話題作です。まずこの2人の出かける時の完全武装といいますか、もう潔癖症ぶりがすごいんですよ。そして2人を演じたリ・ボーホンとニッキー・シェの演技に引き込まれてしまいました。こんな変わり者の自分を理解してくれる人はいないと思っていたのに、いい人と出会えてよかったとこう2人の恋がスタートするんですが、またいろいろあるんですよ。そこは劇場でお楽しみください。前にもご紹介しました1秒先の彼女や変更言葉の消えた日もそうですし、台湾映画魅力的な作品たくさんありますので、ぜひこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。親愛なる君へ、 こちらは全国順次公開中。恋の病、潔癖な二人のビフォーアフター、こちらは8月20日から全国順次公開。まあ、この2つ今のところ長崎公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはバファメンでココモを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。